からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、京都生まれの美しさ幼児屋、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、近畿地方、まだこの番組生放送でお届けしているんですけれども、まだ梅雨入りしてないんでしょうかね。まあ、梅雨空が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。祇園祭りの何になたぼこの二階囃子の音色が、もうずいぶん前から聞こえているんですけれども、いよいよ祇園祭りやってくるなというそんな感じです。さあ、今回はおいしい京都、京のブランド産品30年、そんなお話です。京のふるさと産品協会、ブランド対策部企画調査課長でいらっしゃる森井大輔さんにお越しいただきました。森さん、こんにちは。
お世話になります。公益社団法人京のふるさと産品協会、森と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。ですね、想像していたよりお若かったという感じなんですが、まだ20代でいらっしゃる、
ね、いやそんなことないです。30真ん中ぐらいですね。
ああ、そうですか、はい。そしてこの、京都府でお仕事をされてるんですね。
そうですね、はい、京都府から派遣されているというような形ですね。
そうですか。この京のふるさと産品っていうのは、よくこう皆さんマークこうやスーパーなどに行ってマークが貼ってあるのを目にすることもあるかなと思うんですが、まずはですね、この京のふるさと産品協会、一体どういう団体なんでしょう。
はい、公益社団法人京のふるさと産品協会は、
はい、
京都産のですね、農林水産物のブランド化や、認証した京のブランド産品の、市場や消費者さんへの PR を行いましてですね、
はい、
京都の農林水産業を生産から消費まで、多面的に支援するために、府内の、京都府と府内の全市町村ですね、あとは農林漁業団体さんがですね、共同で運営を行っている法人です。
あ、はい、わかりました。はい、はい、この京のブランド産品、ができて、じゃあ30年経ったっていうふうに考えても間違いではないということですか。
そうですね、ちょっと名前は変わったりしてるんですけども。
あ、そうなんですか。
大体、仕事としてやり始めて30年目が、去年なんですけど経ちましたんで、大体30周年と思ってもらって間違いないかなと思います。
そうですか。そうするともう本当に平成の間に、そのように、京都の野菜を中心にブランド化に努めたということですね。
はい、そうですね。
そうですか。それまではまだその農業といえばお米中心っていうそんなことだったんでしょうか。
そうですね、それこそ私が生まれた頃の話にはなると思うんですけども、はい、農業といえばお米っていう時代があったと聞いております。
あ、そうですか、
はい、そこからですね、米以外のものも作らなければならない、作っていきましょうとなった時に、京都にありますその伝統的な京野菜っていうのをしっかりブランド化していきましょうというような戦略にに基づいて進めてきたというのは。
あ、そうですか、はい、京の伝統野菜、京野菜というものが、はい、そもそもありますよね、はい、歴史が非常に古い、はい、もうそういうものがあるんだからともったいないですよね。
そうですね、それは京都の強みとしてしっかりアピールしていきましょうというのはスタートだったと聞いております。
あ、そうですか、はい、この伝統野菜っていうのは例えば加賀、金沢とか、
はい、
いろんなこう地方にありますよね。
そうですね、はい、今でこそその地域の伝統野菜がしっかり、アピール、全国的に発信されているというような状況なんですけれども、
はい、
その平成の最初ぐらいっていうのは、野菜といったら
地盤物っていうか、地域で採れる野菜
っていうのはあんまりなかった ってですね、その、その地場物の野菜をしっかり売っていきましょうってなったのは、あるいはその野菜のブランド化をしたっていうのは、まあ、京都が一号。
ああ、そうなんですか。
というふうに聞いてます。
そうですか。はい、じゃあ、京都であんなしてはるんやから、金沢でも、加賀大根とか、加賀レンコンとか、美味しいものがありますよね。
そうですね。
はい。まあ、そうすると、そういうブランド化して、私たち京都に住んでますけども、例えばそういう加賀レンコンとかちょっと高くてまあ美味しいってこう思って買ったりしますから、やっぱりそのブランド化するっていうのは非常に意味のあることですよね。
そうですね、まあ、知ってもらえないとやっぱ食べていただけないんでね、
はい、
うん、そのやっぱ PR どんどんしていくってことが、まあ、地域地域のその、まあ、京都、まあ、もちろん京都も一番とは言いませんね、はい、まあ、京都もそら素晴らしいものたくさんありますし、
そうですね、
その地域地域にやっぱりそのいいものっていうのがあると思うんです、
はい、
まあ、その先駆けとしてしっかり京都が PR したってことは、まあ、他の地域を牽引するようなことにもなっているのかなっていうふうに
言ったのかなって、
まあ、全部聞いた話なんで、
あ、まあ、そうですか、
ではあるんですけどね。
あ、そうですか、まあ、京都は本当にそういう歴史、都があったところですから、やっぱり種類も多いし歴史も結構ありますしというところですよね。
そうですね、
はい、さあ、この今日のブランド賛否、一体どういうものがあるんでしょうか。
はい、ものですかね、
そうですね、ま、この、今日のブランド賛品、こういろんなところで目にするこのパンフレットかなっていうふうに思うんですけども、
はい、
何かイベントがある場所に行くと、あ、なんか PR されてるなっていう、そういうシーンによく出会うんですけども、
はい
はい、一体どういうものがそのブランド賛品なんでしょう。
そうですね、はい、京都府産の農林水産物の中からですね、
はい、
まあ、安心安全と、まあ、環境に配慮しましたですね、まあ、生産方法での取り組んでいる、で、まあ、その中で京都らしいイメージっていうのを持った品質の優れた品目っていうのを、まあ、今日のブランド賛品として、はい、まあ、認証しているっていうなことですね。
ああ、そうですか、
はい、
京都で取れるからとかそういう単純なことではなくて、ちゃんと厳しいというか、ちゃんとそういう評価基準っていうのがあるということですね。
そうですね、まあ、認証された品目についてはですね、
はい、
生産物であったり、まあ、栽培の状況であったりとしっかり検査しまして、はい、まあ、農薬であったり化学肥料であったりっていうのを提言したりですね、
はいはい、
あとはしっかり土作りっていうところを栽培管理されている、
はい、
で、まあ、できたものっていうのが企画としてブランド賛品の企画に合ってるかっていうことを、まあ、しっかり満たすものにだけ、まあ、シールっていう金色のシール、
あー、
K マーク、強マークっていうのが付けられるっていうイメージですね、
はい、そうですか。そうすると例えばこの、まあ、京たけのこ、
はい、
非常に有名ですけれども、はい、京たけのこは本当に一年中その、いろんな土を、それこそ土作りから始まって一年中いろんな作業があっての京たけのこというところですよね。
たけのこって言ったらその掘ってきて取れましたっていうようなイメージがあるかもしれないですけども、
はい、
まあ、京都のたけのこっていうのはそのまあ土作りからですね、まあ、枝落としからですね、いろんな栽培管理があって、まあ、生み出されるものですんでね、まあ、それをすべて行った上で京たけのこっていうふうな名前がついているのかなっていうふうに考えております。
ああ、そうですか、まあ、非常にこう手間暇かけて、
はい、
作られたという、そういうことも備わっているということですね。はい、どうでしょうか、この今日のふるさと産品協会としてはこう活動としてはいろんなこの冊子今日もお持ちいただきましたけれども、やっぱり PR するということが非常に重要な役割ということでしょうか。
そうですね、はい、まあ、ええものがあるっていうだけでやはりその、はい、まあ、食べてもらわないと知ってもらわないとそのやっぱり使ってもらえないんで、うん、やっぱりまあ展示しましたブランド産品っていうのの認証の他にもですね、
はい、
まあ、反則自体、こういう反則自体ですね、まあ、あとは、まあ、このブランドワークであったり京野菜っていうのをしっかり、まあ、取り扱ってくださる本間門京野菜、取扱店さんを拠点としてではあるんですけども、まあ、そういうところで試食宣伝であったり PR させていただいたりですね、あとはなんか あのイベントを開かせていただいたりして、あのしっかり京野菜っていうのを PR をしていきましょうって活動をしております。
ああそうですか。今ので思い出しましたけれども、そういうこう作られてる冊子の中には、
はい、
こういうお店で京野菜が、食べることができる、お店ですっていう、なんかそういうこう小冊子も見たことあるような気がするんですが、
そう
ありましたですね、こちらに。はい、
はい、そちらはまああの、はい、こういうお店で京野菜が食べられますっていう、京野菜提供店の、冊子になります。
ああそうですか、はい、やっぱりそういうお店と常にコンタクト取って、どんなふうにこうその京野菜を使ってらっしゃるかっていうことは、やっぱりこういろいろやり取りするんでしょうね。
そうですね、まあ、まずうちが認証する段階で、まあ、こういうふうに取り組んでいただけるかっていうことを、まあご納得いただいて、それで申請を出していただいているっていうのと、まあ、なんでしょう。で、走りながらも一応、お伺いさせていただいて、で、まあ、内容を見させていただいているってところもあるんですけども、
はい。
はい。
そうですか。さあ、この30周年になりましたけれども、はい、どうでしょうか。当初と、その、平成元年あたりと、それから現在この令和になりましたけれども、だいぶどうでしょうか、この今日のブランド産品の認知度だいぶ上がったんじゃないですか。
そうですね、まあ、始まった当初は、まあ、当然古くから受け継がれてきた野菜ばっかりですので、まあ、需要としてはしっかり料亭さんなんかであるっていう中でもですね、広く知られてるかっていうのはそうでないっていうのは、ものばっかりだったと聞いております。で、まあ、その中で、まあ、30年間そういうブランドの認証であったり、まあ、PR とかを行ってくる中でですね、まあ、最近では京幕知ってるようであったりとか、ブランド産品ですよねっていう話もよく聞きますので、まあ、成果としてはあったのかなというふうには考えております。
あ、そっか、最初はやっぱりそういう料亭などではまあ、当たり前のように使っていたものが、私たちこの家庭の中にも当たり前にこう手に入れられるものとして、認知されてきたと。
そうですね、
いうことですか。
はい、やっぱり用途がね、限られてると作り、まあ、生産量ですねのところで、はい、まあ、家庭までは届かないっていうところがあったと思うんです。
あ、供給量がそもそも、はい、その頃は少なかったんでしょうかね。
そうなんです。なんで、はい、まあ、生産地でしっかりその、まあ、ブランド化していきましょうってことにですね、一緒に取り組んでいただいて、はい、作っていただいたってことが、まあ、まあ、前進した一番大きなその力だなとは考えておりますけども。
あ、そうですか。
はい、
こう例えば東京でもこの京野菜、
はい、
結構価値があるものとして、
はい、
最近では認知されてるんじゃないでしょうか。
そうですね、それこそ、まあ、始まった当初はですね、まあ、京都に来たらお店では食べられるかもしれないですけども、まあ、東京なんかでは全然その京野菜っていうのは売られてるような状況ではなかったそうなんです。
はい、
で、まあ、そこからまずはやっぱ東京を中心とした首都圏に売り込んでいこうというような戦略を立てまして、はい、どんどんどんどんその取り扱ってもらえませんかと、売ってもらえませんかということを、まあ、力を入れていった結果、まあ、今では先ほど申しました京野菜取扱店であったりとかを中心に、もう首都圏でもメジャーな品目にはなっているのかなというふうに。
あ、そうなんですか。はい、そうすると首都圏でもそういう京野菜コーナーなどが、
はい、
設けられたりというそういう姿も
はい、
ようやくこう当たり前の、形になってきたということですね。
そうですね、まあ、いつ頃からっていうのはあれですけども、
はい、
まあ、今回っても京野菜コーナーっていうのがあるのもよく目にすることですのでね。
あ、はい、そうですか。はい、わかりました。さあ、この後は京野菜どういうものがあるのか、ブランド産品どういうものがあるのか、お話を伺いましょう。 今日からグリーンコミュニケーション、今回は美味しいお話をお届けしています。今日のふるさと産品協会ブランド対策部の企画調査課長森大輔さんに引き続きお話を伺います。よろしくお願いいたします。さあ、今日のブランド産品一体どういうものがあるのかなと、こうラジオのお聞きの皆様にこういうものがあるぞということをちょっとご紹介いただきたいんですが、まあ冬のものからいきましょうか。冬のものちょっと森さん、
あ、はい、冬ですか。冬といったら、
はい、
はい、あれですね、まあ、お鍋の季節だなっていうところで、はい、例えば聖護院大根なんかが、
はい、これ見ながらどうぞ。
ありがとうございます、はい、ここにあるんですけど、
はい、
はい、
聖護院、まあ根菜類がやっぱりそういう寒い時期はエビ芋とか、はい、それから聖護院大根、聖護院かぶら、それから小かぶ、これお正月なんかにちょっとこう一夜漬け的にするのも、塩もみするのも美味しいんですけども、はい、でエビ芋、この結構ですね、こうやって強ブランドとして売られているものでもよく九州産とかそういうものを目にしますね。
そうですね、はい、まあ、今となっては、まあ、京野菜っていうその、まあ、響きがいいのと、まあ、それぞれ特徴的な名前ですんでね、
はい、
まあ、どこでも作って、まあ、売ってられるようなことも、まあ、見かけるといったあれですけども、
見かけますが、はい、やっぱり全く違うっていうか、見た目もそうなんですけれども、はい、食べ比べるときっとお味は随分違うであろうというふうに、別に食べ比べたわけじゃないんですけども全然違うと思います。
そうですね、はい、まあ、まず作り方っていうのをしっかりこだわっておりますので、
はい、
その、まあ、品目に応じて一番おいしい食べ方ができるような作り方っていうのをしますし、その点で、まず京都で作られたものはええもんだってっていうことは言えると思うんです。で、
はい、
あと、まあ、品目にもよるんですけど、しっかりその、受け継がれてきた種っていうのを使ってますので、
あ、はい、はい、
まあ、そういうところで、まあ、まあ、京都の品目は他産地とどこが違うって言われたら、まあ、そこら辺のアピールポイントがあるっていうことで考えております。
あ、そうですか。その受け継がれてきた種があるっていうお話で、賀茂なす
は
やっぱりその後輩というか、蝶々が花粉を運ばないようにというか、結構こう非常に注意深く栽培されてるって聞いたことがあるような気がするんですが。
なるほど、そうですね、ちょっと種取りのところをどうしてるかっていうのを、はい、私どんどんなんですけども、
そうなんですか、はい、さあ、これからこう暑い夏がやってまいりますけれども、
はい、
まあ、根菜が、冬には多いと。でこれからは一体どういう美味しいものがありますでしょうか。
そうですね、夏場はやっぱりその花菜類って呼ばれるものが中心に、
はいはい、
なるのかなと思いますね。
花という字と、
いや
違う、
果物の
花に、
果物じゃないですけどね、
はい、
まあ、実ですね、例えばナスであったりとか、はい、まあ、キュウリだったりとかが花菜類って言われるものではあるんです。
果物の管という字と、
はい、ナッパの名ですね、
はい、あれを管と読むかどうか分かりませんが、
はい、 そうね、
そういう花菜類、
はい、花菜類ですね、
が夏場は美味しくなると、
はいはい、なので、まあ、ブランド産品の中でも、
はい、
まあ、先ほど出ました賀茂なすであったりとかですね、
はいはい、
あとは万願寺甘党であったりですね、あとは、まあ、これが花菜類っていうかあれなんですけど、まあ、枝豆ですね、京夏ズキンであったりとか、まあ、そういうものが挙げられるかなという
ふうに。夏ズキンはもう夏場でも出てくるということですね。
そうですね、まあ、大体7月下旬ぐらいから8月半ばぐらいまで、まあ、限られた時期ではあるんですけども、
はい
はい、まあ、秋の、まあ、風物詩っていうとあれですけども、丹波黒大豆の枝豆である紫ズキンの弟分にはなるんです、
はい、弟分、
はい、
夏ズキン、
はい、もともとだから紫ズキン、
妹分じゃなく弟分、
妹分にしましょうか、
はい、
まあ、どちらでも
、まあ、そりゃそうですよね、はい、はい、いや、なんとなく妹分にしていただけたらと。
じゃあ妹分にしましょう。
そうですか、
僕が勝手に、はい、言ってるだけなんで。
ああ、そうなんですか。
まだまだ間に合うと思います。
ああ、まだまだ間に合う、はい、そうなんですか、
はい、
あ、そうするとその黒大豆の、
はい、
青大豆、 まだ黒くなってない、ね、熟してない感じという、はい、そんなこと
ですか。まあ、未成熟でってよく言いますね、はい、成熟してカラカラに乾いてしまったら豆になりますんで、
はい、
それをまだ乾く前青い状態で取るのを前枝豆って言いますね、
はい、それを楽しむのが、まあ、その夏ズキンであったり紫ズキンであったり、はい、ということですね、
はい
はい、それからですねこのカモナス、
はい、
これもなんか企画があったような気もするんですけども、
はい、
これなかなか大きければ大きいほど立派であれば立派であるほどなかなか家庭ではどうしようっていう感じがいたしますが、
はい、カモナスの特徴としてその、まあ、大きくなって、まあ、言っても、まあ、味が落ちない。よく普通のナスはその大きくなって、まあ、ボケるって言いますけども、
あ、そうなんですか、
はい、ボケナスっていうこと が、ね、っていう話なんかもしれないです。そこから来たと思うんです。
なるほど、
はい、はあはあはあ、味がボケるって言ったり、はい、
大きくなるとそうなるっていうふうな、はい、まあ、表現があるけども、
は
い、
まあ、
カモナスはそうじゃないと、
はいはい、なんです。なんで昔から大きいナスをご利用されていたっていうのは、まあ、経緯はあると思うんです、
はい、
ただ、まあ、最近ではそのまま、まあ、料理が簡単な、まあ、ちっちゃめのナスが好まれているような感じはありますね。
まあ、そうですね、はい、京都のナスじゃなく泉州ナスとか結構そういうものが割合最近こう家庭の中で手軽に使われてるっていう感じがするんですけども、はい、この京野菜である京の山品ナスとか大好きなんです。
それありがとうございます、
はい、ちょっと山品ナスなんかは柔らかいんですけども、
はい、
やっぱり可愛いなっていうこう店で見かけると可愛いっていう気がするんです、はい、これからその夏場やっぱり唐辛子類も、
はい、
旬を迎えるということになるかと思うんですけども、
はい、
万願寺唐辛子、
はい、
どうでしょうか。産地に行かれたりしたことがございますか。そうですね、
まあ、生産者の方とご挨拶はさせていただいたことがありますけども、はい、やっぱりなんていうんですかね、まあ、若い方が多いんですね、はい、なんでしっかりまあ、プライドを持ってやられてるなってのことで、まあ、胸を打たれたって言ったらあれですけども、まあ、しっかり PR していかなきゃいけないなってことは思いましたね。
そう
ですか。非常に活気のある産地ですね。
はい、そうですか。やっぱりこういう唐辛子類でも、
はい、
まあ、九州なんかが、こう頑張って作ってらっしゃるということもあるんですけども、はい、やっぱりこのブランドマークがついていると、
はい、
安心できるっていうか、
はい、
ある信頼が必ず、持てるっていうそんな感じがするんですけど。
そうですね、まあ、
それでよろしいでしょうか。
まあ、万願寺甘党っていうのは言い方をしますけども、もともと万願寺っていう地区がですね、舞鶴市にありまして、
舞鶴市、
はい、そちらで生まれた唐辛子なんです、
はい、
で、まあ、去年あ一昨年かなの話にはなりますけども、まあ、万願寺甘党っていう、昔から、まあ、使われている種とその改良種を使ったもので、舞鶴その発祥の地の舞鶴市の周辺で作られたものっていうのだけ万願寺甘党っていう商品名で売ってるんですね、
はい
はい、でその万願寺甘党がその、まあ、国の認証制度であるその、まあ、地理的表示制度GI マークを使っていいよっていうふうに、認証されました。これは、まあ、国から地域の特産品として日本代表するものだとお墨付きをもらったような、
そんなことですね。それは結構意味がありますよね。意味があると思います
。
この地域で取れたものが、万願寺甘党というブランドとして認証されたということですね、
はい、うん、そうですね。
そうですか。それは素晴らしいですね、はい、ですね。
あと、まあ、PR ポイントとしてはその、まあ、時々万願寺唐辛子って言ったら食べたら時々辛いもんっていう、
あります、
ありますよね。
当たりがあったっていう感じで、
当たりがあった、はい、まあ、昔々はそういった当たりがあったんです、
はい、
この万願寺甘党っていうのはですね、まあ、在来で受け継がれてきた種とですね、それを、まあ、京都府の研究機関が一緒に、改良しまして、今ではその、まあ、万願寺と、京都万願寺2号だったかな、まあ、辛みかですね、辛いのが出ないような種を使っておりますので。
あ、そうなんですか。
そうなんです。万願寺甘党っていうものを食べても辛いのが出ないというので、まあ、お子様にも安心して食べていただけるのかなと思います。
あ、そうですか、はい、はい、これは安心しました、はい、そしてこの、ブランド品を見ますとですね、
はい、
結構魚介なんかもあるんですけども、
はい、
やっぱり、丹後地方 は美味しいものが多そうですね。
そうですね、はい、なかなか京都府に海があるんですよって言ってもね、知らへん人も多いんですけども。
そうですね、やっぱり京都市内を中心に物事を考える可能性もありますんで、
まあイメージがやっぱりね、はい、海とは結びつかないところがあると思うんですけど、まあ、丹後行ったらその美味しいものがいっぱいあるんですよね。
はい、この丹後宇治は、はい、これはブランド化を、はい、7、8年前にされたはずなんですけども。
そうですね、はい、
はい、この鳥貝、丹後鳥貝、
はい、
ですね、
はい、
3、4週間前に、
はい、
もらったんです。
ああ、いいですね。
で、
はい、
普通にスーパーに鳥貝って売ってますよね。
そうですね、
まあ、で、はい、その方が、はい、この松岡はこう二枚貝をさばくのは無理だろうということで、さばいて持ってきてくださったんですけども、びっくりしました。もう身の厚さ、
うん、
普通に売ってるものと全く違うんです。ですので、やっぱりそれで、このブランド産品をこう想像してみたんですけども、
はい、
やっぱりこうブランド産品と名付けられる意味っていうのはあるんじゃないかなというふうに、この鳥貝食べて、うん、つくづく感じました。
はい、そうですね、
はい、
まあ、鳥貝もその、まあ、養殖もでしっかり、まあ、天然物でしたらあんな大きいのはできないんです。
あ、
で、
そっか、
京都府のこれも研究所研究機関の方で、はい、まあ、そう養殖する技術っていうのを開発して、でそこで、まあ、生産も全然楽ではないんです。重量度ばっかり続くと聞いてるんですけども、うん、まあ、しっかりそれで作られたものが、まあ、丹後鳥貝っていうブランド産品になりますので。
なるほど、
まあ、ブランド産品っていったらそういう作り手生産者の努力っていうか、まあ、なんていうんですかね、その
努力を伴ってやっぱりそのブランド産品たるゆえんがあるということですね。
はい、
はい、去年はですね、はい、夏場こう台風が参りまして、いろいろこう被害もあったんじゃないでしょうか。
そうですね、
はい、
もう
時間はあまりございませんけれども、
やっぱり一番苦労されたのは、まあ、生産者の方やと思いますんで、
はい、
それを胸に刻みながらしっかり PR はしていきたいなと思っております。
あ、そうですか。今年はやっぱりなんかこの前もってこう準備されていることとかあるんでしょうかね。
う
ん、
そうですね、はい、まあ、これは京都府の方にはなるかなと思うんですけども、
はい、
そういう、まあ、よく、まあ、パイプハウスの倒壊とかが多かったですので、そこら辺はしっかり支柱を入れるなりしっかり張るなり、その対策をしていきましょうっていうようなことで、なんでしょうね、そういう施策を張ってるっていうふうには聞いております。
あ、そうですか。京都府北部はこの中、京都市内ではあまり被害がない時でも、結構水の被害があったり、風の被害があったりっていうことがあるようですので、はい、本当にそういうことがないように願うばかりですね。
そうですね、こればかりは。
はい、わ、はい、かりました。今日は本当においしい話、お届けいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ幼児屋豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。